穂愛華は2016年12月1日、ナンバー648です。音声版候補愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、候補愛川、光、緑、ゆとり、郷土の町愛川、2016年12月1日、ナンバー648をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課。郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ、愛川町で検索。12月号の主な記事をお知らせします。1つ、調整情報館。1つ、町の取り組みを紹介します。1つ、子育てプチポケット。1つ、インフォメーション。その他いろいろなお知らせです。表紙には、モデル地区健康づくり事業で、春日台地区の方々が椅子に座って体操をしている写真があり、生き生き100歳体操でいつまでも健康にとあります。調整情報館。環境1。もったいないの気持ちで食品ロスをなくそう。問い合わせ。環境課廃棄物対策班。電話内線3513。本来食べられるのにもかかわらず捨てられている食べ物のことを食品ロスと言います。日本国内の食品ロスの量は、1人1日あたりおよそ140グラムとなり、白米に換算すると、毎日おにぎり1個から2個を捨てていることになります。一人一人がもったいないの意識を持って、食品ロスを削減しましょう。食品ロスの半分は家庭から。食品ロスは小売店や飲食店などからも発生しますが、発生量のおよそ半分は家庭から出された食品です。家庭で食品ロスが発生する原因は、皮を余分に剥くなど、食べられる部分を捨ててしまう過剰除去 55%、作りすぎによる食べ残し 27%、消費期限、賞味期限が過ぎた食品をそのまま捨てる直接廃棄 18% に分けられます。これらの原因ごとに、ちょっとした心がけをすることで、食品ロスを減らすことができます。過剰除去対策。食べられる部分を捨てずに、エコ料理。野菜のヘタやキノコの石突き、肉の脂身などは、ギリギリのところで切りましょう。野菜の芯や皮の部分は、立派な食材です。これらの部分を使ったエコ料理のレシピに挑戦してみましょう。消費者庁がエコ料理のレシピを紹介しています。消費者庁のキッチンクックパッド http://cookpad.com/kitchen/10421939。食べ残し対策。食材を買いすぎず食べきる。買い物に行く前に冷蔵庫の中身をチェックして、すでにあるものを買わないようにしましょう。少量パックやバラ売りの商品を利用して、必要な量だけ買うようにしましょう。定期的に冷蔵庫を整理する日を決めて、残った食材を使い切りましょう。料理が余ったら、一工夫して別の料理に作り変えましょう。例えば、野菜スープが余ったら、そのままルーを加えてカレーやシチューを作ります。外食時は食べきれる分だけ注文し、 足りなければ追加するようにしましょう。直接廃棄対策。消費期限と賞味期限を正しく理解する。すべての加工食品には消費期限もしくは賞味期限のどちらかが表示されています。この2つの期限表示の違いを正しく理解して計画的に食べきりましょう。消費期限とは、品質の劣化が早い食品に表示されている食べても安全な期限のことです。美味しく安全に食べるためにも消費期限を守りましょう。賞味期限とは、長期間保存できる食品に表示されている美味しく食べられる期限のことです。期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありません。賞味期限を過ぎた食品が食べられるかどうかは、見た目や匂いなどで判断しましょう。注意。これらの期限表示は開封前の期限です。開封後の品質が保証されているわけではありません。一度開封したものは表示されている期限にかかわらず、早めに食べきるようにしましょう。町では食品ロス削減啓発ポスターを作成し、飲食店などに掲示しています。宴会などの際には次の通り、30、10、運動に取り組み、食べ残しを減らしましょう。1、乾杯から30分間は、席を立たずに料理を楽しみましょう。2、終了前10分間は、自分の席に戻って料理を楽しみましょう。交通安全1、多発しています。高齢者の交通事故。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。交通事故の死者数は年々減少傾向にある一方で、65歳以上の高齢者が占める割合は高くなっています。また、高齢者が関係する交通事故では、被害者だけでなく、加害者になるケースも増え、その背景には、高齢者人口の増加だけでなく、高齢者特有の事情も影響しています。高齢化社会が今後ますます進展する中、高齢者の交通事故対策には、高齢者本人だけでなく、周囲にいる皆さんの理解も重要です。ご自身や大切なご家族が交通事故に遭わない、起こさないためにも、日頃から交通ルールを守り、しっかりと安全確認を行うとともに、運転に自信がなくなったり、ご家族から運転が心配などと言われたりしたら、運転免許証の自主返納制度も含め、一度交通安全についてご家族の皆さんで話し合ってみましょう。無理をしない、無理をさせないことが交通安全の第一歩です。女性1、特別障害者手当、障害児福祉手当。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話046-224-1111代表、町福祉支援課障害福祉班、電話内線3355。国では在宅で生活している重度の障害がある方に、特別障害者手当や障害児福祉手当を支給しています。いずれも所得により支給制限があります。詳しい対象要件、申請方法などはお問い合わせください。特別障害者手当、対象者、在宅で生活している20歳以上で、おおむね身体障害者手帳1級、2級程度、および療育手帳 A 程度の障害が重複している、もしくはそれと同等の疾病、精神障害がある方、支給額、月額26,830円。障害児福祉手当、対象者、在宅で生活している20歳未満で、身体または精神、知的障害含む、2、重度の障害があり、日常生活において常時介護が必要な方、支給額、月額14,600円。給付、臨時福祉給付金の申請はお済みですか？申請は平成29年 1月31日火曜日まで。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。臨時福祉給付金の申請は平成29年1月31日火曜日までです。給付額は1人につき3000円。このうち障害遺族基礎年金受給者向け給付金の対象となる方は1人につき3万円で、対象と思われる方には7月末に申請書類を送付しています。申請をしないと給付金を受け取ることができませんので、必要事項を記入の上早めに申請してください。給付対象となる方は平成28年1月1日現在で相川町に住民票があり、平成28年度町民税均等割が課税されていない方です。町民税が課税されている方に扶養されている方や生活保護受給者などは対象となりません。
行政区自治会に加入しましょう。行政区自治会は地域に住む皆さんが触れ合いの輪を広げ、お互いに助け合いながら豊かで住みよい地域づくりのため自主的に運営している組織です。現在町には21の行政区があります。それぞれの地域で創意工夫を凝らし、お祭りや運動会、防犯パトロール、災害に備えた自主防災組織の運営や防災訓練など様々な活動を行っています。安全で安心して暮らせる町を作るため、行政区自治会に加入し地域の活動に参加しましょう。加入希望などの問い合わせは地域の行政区自治会役員までご連絡ください。問い合わせ、行政推進課共同推進班、電話内線3245。
表彰、相川町表彰式。一般功績者3人、2団体、自治功労者12人が受賞。問い合わせ、総務課総務班、電話内線3215。11月3日、社会福祉の増進や地域づくりの推進、地方自治の振興など、様々な分野で町の発展に功績のあった方々を表彰する、平成28年度相川町表彰式を行い、町長から表彰状と記念品をお送りしました。一般功績者、佐藤正俊さん、田代。多年にわたり、町生きがい事業団、シルバー人材センター理事長などの要職を歴任され、高齢者の就労支援や生きがいづくりに尽力し、社会福祉の増進に貢献されました。内藤健太郎さん、半原。多年にわたり、町遺族会会長などの要職を歴任され、戦没者遺族への支援活動などに尽力し、社会福祉の増進に貢献されました。国際ソロプチミスト愛川、会長有賀彩子さん。教育文化の向上に深い理解を示され、多年にわたり図書の寄贈をいただくとともに、防犯カメラ設置事業に対し、多額の金印を寄付されました。有賀邦夫さん、隅田。町老人クラブ連合会会長などの要職を歴任され、連合会の円滑な運営と高齢者福祉の増進に寄与されるとともに、美濃和区長や町審議会委員などを務められ、地域づくりの推進に貢献されました。よさこいダンスチーム、ファニー、代表、萩原千恵子さん。町の観光親善大使として、町内外で開催される様々なイベントにおいて、よさこいパフォーマンスを通じて相川の魅力を発信し、町のイメージアップを図るなど、町の観光振興に貢献されました。自治功労者、山中雅樹さん、中津。町議会議員、10年以上勤続。矢後義夫さん、中津。保護司、 12年以上勤続。斉藤忠治さん、中津、保護司、12年勤続。宮地康夫さん、半原、防犯指導員、15年以上勤続。梶和夫さん、田代、消防団分団長などを通算20年勤続。小島誠二さん、半原、消防団部長などを通算25年勤続。馬場貴文さん、墨田、消防団部長などを通算16年勤続。鳴井武弘さん、厚木市、消防団部長などを通算16年勤続。小曽根清幸さん、墨田、消防団副部長などを通算16年勤続。村井博明さん、中津、消防団副部長などを通算16年勤続。大谷修子さん、相模原市、学校薬剤師、12年以上勤続。山田昌司さん、半原、消防団部長などを通算18年勤続。冬の相川町はちょいと暑いぜ。若者たちの音楽祭に。日時、12月18日日曜日、正午から午後6時まで。午前11時30分開場。場所、文化会館ホール。軽音楽などに燃える若者たちの冬のお祭り、若者たちの音楽祭に、若音にを開催します。今年は高校生から30歳代までの若者はもちろん、オーバーエイジのスペシャル枠として、長年軽音楽を愛してきた、年を重ねてもかっこいいおじさん、おばさんたちも参加します。さらに観客の皆さんの投票でバンドを表彰するオーディエンスアワードも実施。フィナーレまで出演者と一緒にノリノリに弾けて2017年を迎えましょう。会場の外では愛校商工会が4月から12月まで毎月第1日曜日に開催している朝市、愛川にぎわいマルシェから5店舗が特別参加。美味しい食べ物の販売も行います。午前11時から午後5時まで。演奏時間、演奏順などの詳細は、町ホームページまたは若者たちの音楽祭実行委員会の公式ツイッター、@WKOT_AKW でご確認ください。入場は無料です。定員を超えた場合は入場できませんのでご了承ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。こんにちは、2代目院長の石井です。僕にとっても楽しい思い出だった若音がパワーアップして帰ってきます。スペシャル枠が加わったことで、年齢層は昨年以上に幅広く、ジャンルもロックやポップス、インストールメンタル、昭和歌謡、さらにはヘビーメタルなど、いろいろなグループが出演しますので、僕も非常に楽しみにしています。愛川町の冬を再び盛り上げましょう。出演するバンドの皆さん、スペシャル枠、IMO、ビートポップス、ブライトピンクの月、日だまり、ノーマル枠、ピグマリオン、シード、マクリケン、グルーブラプション、シナプス、ブレイブメンツ、ダイナマイト、春雨、リバイバル、ロッキージョーカー、ザ・マコサイーズ、ロングアゴー、意見、公共施設等総合管理計画案へご意見をお寄せください。パブリックコメント手続き。問い合わせ、企画政策課財政班。電話内線3236。人口減少などにより、公共施設などの利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、現在町では公共施設などの状況を把握し、長期的な視点から更新、統廃合、 長寿命化などを行うための計画の策定を進めています。この度計画案がまとまりましたので、皆さんからのご意見を募集します。計画案の閲覧場所、役場庁舎1階調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで閲覧できます。意見の募集期間、閲覧期間、12月15日木曜日から平成29年1月10日火曜日まで。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、企画・制作課へ提出してください。郵送、ファクス、電子メールも可。電子メール、企画アットマークタウン .aika.kanagawa.jp。 交通安全2、年末の交通事故防止運動。12月は飲酒運転根絶強化月間です。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。年の瀬が近づくにつれ、どこかせわしなくなり、交通事故の危険が高まります。運転者も歩行者も一人一人が気を引き締めて、無事故で明るい新年を迎えましょう。期間、12月11日日曜日から20日火曜日まで。スローガン、無事故で年末、笑顔で新年。運動の重点、1、飲酒運転の根絶。2、歩行者、特に高齢者と自転車の交通事故防止。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。環境2、大掃除はお早めに。年末年始のゴミの持ち込みについて。問い合わせ、美化プラント、電話 046-281-2258。 毎年12月はゴミの量が非常に多く、美化プラントに直接持ち込む方も多いことから、周辺にお住まいの方には交通渋滞で大変なご迷惑をおかけしています。特に年末年始は非常に混み合いますので、できる限り美化プラントへのゴミの持ち込みは控えるようご協力をお願いします。美化プラントへの持ち込みは、平日は午前9時から11時30分まで、午後1時から4時30分まで、26日から29日は午後3時まで、土曜日は午前9時から11時30分までです。今年の年末は12月29日木曜日が持ち込みの最終日です。新年は1月4日水曜日の午前9時から受け付けます。年末年始の収集について。年末年始はゴミ収集の間隔が空きますので、お手元にある平成28年度ゴミ資源物収集カレンダーを確認し、計画的にゴミを出すとともに、ゴミの減量化を心がけてください。また、決められた収集日以外の日にはゴミを出さないでください。ご協力をお願いします。なお、12月29日木曜日は、愛川中原中学校付近に臨時のゴミ持ち込み場を開設します。詳しくはお茶の間通信12月15日号をご覧ください。
子育て、ファミリーサポートセンター会員を募集しています。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3364。ファミリーサポートセンターとは、育児の援助を受けたい方、依頼会員と、援助を行う方、提供会員を組織化し、育児に関する総合援助活動を行うことにより、子育て支援の充実を図るものです。例えば、冠婚葬祭や残業などで、少しの間、子供を預けたいときに、有償で提供会員に依頼することができます。子育て中の家庭を支援し、安心して子育てができる環境づくりをするこの仕組みは、 多くの方の登録が活動充実の鍵となります。会員は随時募集していますので、多くの方の申し込みをお待ちしています。募集する会員、依頼会員、育児支援を受けたい方、町内在住または在勤で生後3ヶ月から小学校3年生までのお子さんを持つ方、提供会員、育児支援を行いたい方、町内在住の方、なお依頼提供会員を兼ねることもできます。提供会員になるには、町が実施する講習会半日程度を受講していただきます。申し込み方法、印鑑をお持ちの上、子育て支援課までお越しください。福祉、12月3日から9日までは障害者週間です。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話内線3353。国では広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から12月9日までを障害者週間と定めています。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体などにおいて、さまざまな意識啓発にかかる取り組みを展開しています。町では12月3日土曜日から9日金曜日までの間、役場1階ロビーにて福祉関係団体による展示を行っていますので、ぜひお出かけください。障害者に対する虐待の防止について、障害者に対する虐待を防ぎ、障害者の権利と利益を守ることを目的とした障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律に基づき、町でも通報を受け付ける体制を整備しています。町民の皆さんも、虐待を発見した場合は通報するなど、障害者虐待の防止に向けたご協力をお願いします。問い、どんなことが虐待にあたりますか？答え、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、介護・世話の放棄・放任、ネグレクト、経済的虐待の5種類の行為が虐待にあたります。問い、虐待を発見したらどうすればよいですか？答え、速やかに福祉支援課に通報してください。国民の通報義務。町の職員には守秘義務がありますので、通報者の秘密は固く守られます。問い、虐待の通報があった場合、障害者はどのようにして保護されますか？答え、町の職員が速やかに事実確認を行います。また、立ち入り調査を行うこともあります。その後、虐待の程度や緊急性などに応じて、見守り、相談支援、一時保護施設への入所などの対応を行います。問い、虐待の通報や相談、問い合わせはどこにすればよいですか？答え、福祉支援課へお願いします。電話 046-285-6928 直通 046-285-2111 夜間、休日は警備員対応。募集、町立小中学校の臨時的任用職員、非常勤講師などの登録者を募集。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3612。教育委員会では、町立小中学校の教員などの欠員や出産休暇などの代替として、臨時的任用職員および非常勤講師、非常勤職員の登録者を常時募集しています。任用は登録者の中から必要に応じて行います。応募資格、学校教育に熱意があり、職種により
次の資格がある方、ただし地方公務員法第16条および学校教育法第9条の欠格事項に該当しないこと、教員、希望する講師または養護教諭の教員普通免許状、学校栄養職員、栄養士または管理栄養士免許状、登録手続き、教育総務課に申し込み者本人が直接必要書類を提出してください。必要書類、教員免許状または栄養士免許状原本及び写し2部、履歴書 A4 両面印刷、顔写真を貼り付け原本及び写し2部、採用申込書、履歴書と同じ顔写真を貼り付け原本及び写し1部、平成28年度勤務移行調査票原本及び写し1部、教員免許の更新手続きを終了した方は終了確認証明書原本及び写し2部、写真は申請の3ヶ月前までに撮影したもの、必要書類は事前に電話で確認してください。教育、小学校中学校へ新入学する方に就学通知書をお送りします。問い合わせ、教育総務課学校教育班、電話内線3613。平成29年4月に小学校や中学校へ入学するお子さんの保護者へ12月中旬に教育委員会から就学通知書を送付します。この通知書は入学式当日に必要となりますので大切に保管してください。小学校へ入学するのは平成22年4月2日から平成23年4月1日までに生まれた方で、中学校へ入学するのは平成16年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方です。通知書は自宅へ郵送しますので、届かない場合は教育委員会、教育総務課へご連絡ください。新入学児童生徒保護者説明会、入学予定校の新入学児童生徒保護者説明会を開催します。入学する学校の説明会には必ずご出席ください。説明会の詳細は就学通知書をご覧ください。人事、固定資産評価審査委員会委員に大野進さんを新たに選任。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。9月議会定例会で固定資産評価審査委員会委員に大野進さん、中津を新たに選任することが同意され、11月1日付で就任しました。任期は平成31年10月31日までの3年間です。農業、人、農地プラン、地域農業マスタープラン、話し合いに参加しませんか。問い合わせ、農政課、農政班、電話内線3534。町では人、農地プラン、地域農業マスタープランを更新するため、隅田、あざ、東峰、中曽根、中段、峰、西峰地区、三瀬地区全域で集落、地域における話し合いを開催します。日時、12月18日日曜日午後1時30分から3時30分まで。会場、農村環境改善センター2階集会室。申し込みは不要ですので直接会場にお越しください。対象、プラン策定地域に農地を持つ方、または耕作している方、居住している方、プラン策定地域以外の方も参加できます。人、農地プランとは、農業経営者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加など農地を取り巻く状況が厳しくなる中で、 人と農地の問題を解決し、持続可能な力強い農業を実現していくための人と農地の未来の設計図となるものです。人・農地プランで定めること。1、今後の地域の中心となる経営体・担い手。2、地域における担い手の確保状況。3、将来の農地利用のあり方。4、農地中間管理機構の活用方針。5、近い将来農地の出し手となるものの農地。6、今後の地域農業のあり方。人・農地プラン策定のメリット。地域の担い手を地域の中心となる経営体に位置づけることで、地域の農地の集積・集約化が進みます。人・農地プランに位置づけることで、青年就農給付金・経営開始型や経営体育成支援事業など、農林水産省の支援を受けることができます。
全国在宅障害児者等実態調査、生活のしづらさなどに関する調査にご協力ください。今後の障害福祉施策推進の基礎資料とするため、障害のある方などを対象とした生活のしづらさなどに関する調査、全国在宅障害児者等実態調査を実施します。12月上旬から国が選定した調査地区の世帯を調査員が訪問しますので、調査へのご協力をお願いします。問い合わせ、町福祉支援課障害福祉班、電話内線3354、県障害福祉課、電話045-210-4720。
女性に住宅用太陽光発電設備設置費用の一部を助成します。問い合わせ、環境課環境対策班、電話内線3514。環境に優しいエネルギーの活用を促進するため、町内の個人住宅に新規で住宅用太陽光発電設備を設置する方に、その費用の一部を助成しています。補助対象となる設備経費について諸条件がありますので、詳細は環境課へお問い合わせください。補助金額、15,000円に太陽電池モジュールの最大出力値キロワット小数点以下第3位は切り捨てを乗じて得た額から、1000円未満を切り捨てた金額、限度額52,000円。申請方法、太陽光発電設備の設置工事前に、補助金交付申請予定届出書を環境課へ直接提出してください。愛川町は全国1位です。バス停までの近さ、病院・診療所までの近さ、経済産業省が様々な視点から生活の便利さを貨幣価値に換算した地域の生活コスト見える化システムにおいて、バス停までの距離、近さ、病院または診療所までの距離、近さの指標が全国1位となりました。また、子育てしやすい環境ランキングでは県内で1位となりました。これらの1位を取った分野も含め、町ではこれからもさらに住みよい町づくりのために様々な施策を推進してまいります。問い合わせ、企画制作課企画制作班、電話内線3232。公表人事行政運営などの状況、問い合わせ総務課総務班、電話内線3217。町職員に支給されている給与や職員数などの状況について、その概要をお知らせします。全文は役場庁舎1階町調整情報コーナーや半原出張所、中津出張所、町ホームページで12月下旬からご覧になれます。1、職員給与費の状況。平成27年度一般会計決算。職員数、 349人、給与費のうち給料13億1103千円、職員手当3億8785万円、期末勤勉手当5億4343万1千円、計22億4228万4千円。職員手当とは、扶養、地域、住居、通勤、管理職、特殊勤務、時間外勤務などの手当です。2、職員の平均給料月額、及び平均年齢の状況、平成28年4月1日現在。区分、平均給料月額、平均年齢の順に読みます。一般行政職、31万475円、 40.2歳、技能労務職、31万2500円、 51.8歳。一般行政職とは、事務職、技術職、保育士、保健師、消防職などを言います。3、職員の初任給の状況、平成28年4月1日現在。区分、一般行政職のうち、大学卒、相川町、18万3300円、国、総合職、18万1200円、一般職、17万6700円。高校卒、相川町、14万9000円、国、14万4600円。4、級別職員数の状況、平成28年4月1日現在。区分、標準的な職務内容、職員数、構成費の順に読みます。一般行政職のうち、1級、主事法、技師法、32人、8.4%、2級、主事、技師、40人、10.5%、3級、主任主事、主任技師、64人、16.8%、4級、主査、65人、17.1%、5級、副主管、副技官、64人、16.8%、6級、主管、技官、48人、12.6%、7級、課長、専任主管、32人、8.4%、8級、部長、参事、14人、3.7%、技能労務職、技能員、22人、5.8%、合計、381人、100%。なお、相川町の給与条例に基づく給料表の旧区分による職員数で、標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する職名です。各欄に掲げる構成費の合計は、四捨五入の関係で 100% にはなりません。5、職員手当の状況、平成28年4月1日現在。区分、内容、月額の順に読みます。扶養手当、配偶者、13,800円。配偶者以外の扶養親族、6500円。配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人、1万1000円。満16歳から満22歳までの子がいる場合、5000円を加算。住居手当、借家、借間、町内在住、2万7000円を限度。町外在住、2万円を限度。通勤手当、交通機関利用者、5万5000円を限度。自動車その他、2万1600円を限度。管理職手当、管理職の職責に応じて支給、4万500円から8万4300円まで。退職手当、平成28年4月1日現在。区分、自己都合、干渉、定年の順に読みます。勤続20年、20.445 月分、25.55625 月分、勤続25年、 29.145 月分、34.5825 月分、勤続35年、41.325 月分、49.59 月分、最高限度額、49.59 月分、49.59 月分、その他の加算措置、定年前早期退職特別措置、2% から20% 加算。愛川町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合の条例によるものです。地域手当、支給率 10%、支給対象職員、全職員、一人当たり平均支給年額、417,000円。特殊勤務手当、職員全体に占める支給職員の割合、21.9%。支給対象職員一人当たり平均支給年額、28,000円。手当の種類、6種類。時間外勤務手当、支給実績、6,033万円。支給対象職員一人当たり平均支給年額、283,000円。以上、いずれも平成27年度決算。期末勤勉手当、区分期末手当、勤勉手当の順に読みます。6月期、1.225 月分、0.75 月分。12月期、1.375 月分、0.85 月分。計、2.6 月分、1.6 月分。平成27年度実績。国と同様。6、特別職の報酬などの状況。平成28年4月1日現在、区分、給料月額などの順に読みます。給料、町長、832,000円、副町長、680,000円、教育長、619,000円、議員報酬、議長、445,000円、副議長、372,000円、議員、34万円。期末手当、平成27年度実績。町長、副町長、6月期 1.975 月分、12月期 2.225 月分、教育長、計 4.2 月分、議長、副議長、6月期 1.975 月分、12月期2.225 月分、議員、計 4.2 月分。7、部門別職員数の状況。各年4月1日現在。区分、職員数、平成28年、平成27年、増減の順に読みます。部門、一般行政部門、総務、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木関係などの職員、241人、242人、1人減。教育部門、41人、42人、1人減。消防部門、67人、69人、2人減。公営企業等部門、水道、国民健康保険、介護保険などの企業、特別会計関係の職員、32人、32人、増減なし、合計381人、385人、4人減。条例定数はいずれも391人。8、定員管理の状況。町では各部門の業務量などを精査し、事務事業の簡素合理化、効率化、民間委託、広域処理化及び指定管理者制度の導入を検討しつつ、定員管理を行っています。今後とも部門間の定員の増減調整措置や、再任用短時間勤務職員の雇用、 技能労務職の退職不補充などにより、適切な行政サービスの維持・向上を図りつつ、職員定数の管理・見直しに努めてまいります。
もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。通学路などに安全安心を、防犯カメラ8基を増設、安全安心の町づくりを推進するため、町内の通学路などに新たに防犯カメラ8基を増設しました。このうち5基は国際ソロプチミスト、アイカーからの寄付金により設置したものです。この8基を合わせて現在町内では21基の防犯カメラが子どもたちを見守っています。町では防犯カメラの設置をはじめ、安全安心パトロールや防犯キャンペーンの実施など、引き続き防犯施策の推進と安全確保に努めてまいります。問い合わせ住民課交通防犯班、電話内線3320。より安全快適な道路へ、内陸工業団地内の道路舗装を更新。内陸工業団地内を走るちょうど中津112号線の中津太田交差点付近などで舗装を新しくする工事を実施しました。町ではちょうどの舗装の打ち替えについて必要性や安全性を確かめながら計画的に工事を進めていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。問い合わせ道路課道路整備班、電話内線3417。有害鳥獣に負けない町へ。愛川町有害鳥獣対策実施隊。有害鳥獣による農作物への被害や生活被害などが年々深刻になる中、平成27年度に愛川町有害鳥獣対策実施隊を発足し、鳥獣被害対策に取り組んでいます。実施隊員は有害鳥獣捕獲のほか、鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査、鳥獣による被害防止技術の向上や、年々減少する狩猟者の担い手育成などを行っています。問い合わせ、農政課、農政班、電話内線3534。町の観光産業連携拠点づくり、若手職員のワーキングを実施。町の若手職員13人による半原地域における観光・産業・連携拠点づくり・ワーキングを実施しました。ワーキングでは横須賀水道・半原水源地跡地をはじめ、宮ヶ瀬ダム周辺や田代運動公園周辺エリアにおける観光資源を活用し、観光や経済の活性化を図るため、現在町では策定を進めている半原地域における観光・産業連携拠点づくり構想について、アイデアの提案や意見交換を行いました。問い合わせ企画制作課、企画制作班、電話内線3232。アイラブ子育て、子育てプチポケット。これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。お父さんの育児参加。育児にはお父さんの役割も大切です。乳幼児期は子どもの成長が著しい時期ですので、意識的に一緒に過ごす時間をとって、親子の関係づくりをしていきましょう。お父さんが育児に参加すると、お母さんだけでなくお父さんにも愛されているという気持ちを持つことができ、子どもの自己評価が高くなります。また、お父さんに褒めてもらったり、きちんと叱ってもらったりすると、友達の間や学校内での人間関係で勇気や自信を持てるようになり、ルールを守るようにもなります。そして、お父さんの協力によってお母さんの心の負担が軽くなり、夫婦間の信頼感も強くなります。お父さんとお母さんとでは家庭での役割が異なりますので、仕事に忙しいお父さんはお母さんと同じように育児に参加できなくても仕方がありません。その分、休日にはたっぷり時間をとってお子さんとの触れ合いを楽しむようにしましょう。移動子育てサロン。お近くの方、気軽に遊びに来てください。時間、午前9時30分から11時30分まで。第1、第3火曜日、レディースプラザ。12月6日、20日、平成29年1月17日、1月は1回のみ。第1、第3木曜日、ラビンプラザ。
12月1日、15日、平成29年1月5日、19日。子育てホットタイム、月1回のイベントです。参加自由。日時、12月22日木曜日、午前10時から11時まで。内容、クリスマスお楽しみ会、合唱サークル、ママさんによるコンサートを行います。会場、子育て支援センター。日時、平成29年1月26日、木曜日、午前10時から11時まで。内容、布のおもちゃで遊ぼう。手作り布、絵本、ボランティア、ワニーズがたくさんの布おもちゃを持ってきてくれます。会場、子育て支援センター。土曜サロン、第2、第4土曜日も開所していますので、遊びに来てください。12月10日、24日、平成29年1月14日、28日。お父さんのための土曜講座、ぜひ皆さんでお越しください。日時、平成29年1月28日土曜日、午前10時から11時10分まで。内容、怒鳴らない子育て練習法、コモンセンスペアレンティング、講師、社会福祉法人 SOS 子供の村、山口大輔さん。会場、健康プラザ3階健康づくり室。定員20人。参加を希望する方は子育て支援センターまでお申し込みください。先着順で受け付けます。問い合わせ、子育て支援センター健康プラザ3階。電話 046-285-8345、 優しい子。お楽しみクイズ。今月号の広報愛花を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード、1000円分をプレゼントします。すべての加工食品には食べることについての期限が表示されています。この期限表示のうち、品質の劣化が早い食品に表示されている食べても安全な期限のことを何というでしょうか。1、消費期限。2、賞味期限。3、廃棄期限。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、12月7日水曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班。ファックスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、e メール、@town.aikawa.kanagawa.jp。正解と当選者は1月1日号でお知らせします。11月1日号の答えと当選者、継承略、正解2、7人。当選者、宇野浦文子、榎本福子、飯田実。
インフォメーション、保険ガイド。問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341。有用時の健康診査、お子さんの歯科保険指導、すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談、もぐもぐ赤ちゃんセミナー、離乳食講習会、マタニティセミナー、予防接種を受けましょう。子宮がん、乳がん検診、個別検診。対象者には7月下旬に受診券を送付しています。今年度、未受診の方は、指定医療機関へ問い合わせの上、受診してください。子宮がん、対象、20歳以上の女性、集団検診の申し込みをしていない方、内容、頸部細胞診、体部細胞診、医師が必要と判断した方のみ、受診者負担金、頸部2000円、体部1300円、昭和22年3月31日以前に生まれた方は無料、乳がん、対象、29歳以上の女性、集団検診の申し込みをしていない方、内容、主食診、受診者負担金900円、 昭和22年3月31日以前に生まれた方は無料。いずれも期間平成29年1月31日火曜日まで医療機関の休診日は除く。持ち物、受診券、健康保険証。健康度見える化コーナー。健康プラザに健康度見える化コーナーを設置しています。体組成計や電動血圧計、骨健康度測定器などで定期的に体を測定し、健康意識を高めましょう。日時、月曜日から金曜日まで、祝日、年末年始は除く、午前9時から午後5時まで、場所、健康プラザ1階ホール。風疹予防接種費用助成。風疹に対する免疫を持たない女性が妊娠中、特に妊娠初期に感染すると、胎児が白内障、先天性心疾患、難聴などを主な症状とする先天性風疹症候群にかかる恐れがあるため、風疹ワクチンの接種を希望する方に接種費用の一部を助成しています。助成額、麻疹風疹混合 MR ワクチン6000円、風疹単体ワクチン4000円。日時、平成29年3月31日金曜日まで、場所、町指定医療機関、対象、接種当日に町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方、20歳以上の女性で妊娠を予定もしくは希望する方、妊娠している女性の夫、40歳未満の男性、平成2年4月2日以降に生まれた方は除く。ただし、風疹にかかったことのある方、風疹ワクチン、混合ワクチンを含むの予防接種を2回以上受けたことがある方は対象外です。持ち物、身分証明書、住所、年齢がわかるもの、健康保険証、母子健康手帳、妊娠している女性の夫の場合、募集、農地を借りたい方、貸したい方へ、農業経営へ新規参入を希望する方や、農地の規模の拡大を希望する方に、農地をお貸しします。また、農地を貸したい方も募集しています。農地を借りたい方の応募期間、12月15日木曜日から平成29年1月31日火曜日まで、農地を貸したい方、随時受け付けています。申し込み、公益社団法人、神奈川県農業公社、電話 045-651-1703。お知らせ、休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。なお、12月は年末特別休日納税相談窓口として、11日日曜日にも実施します。一時、12月11日日曜日、24日土曜日、25日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限。納期限は12月26日月曜日です。ただし、後期高齢者医療保険料の納期限は、平成29年1月4日水曜日です。固定資産税第3期分、国民健康保険税第7期分、介護保険料第7期分、後期高齢者医療保険料第6期分。 施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632、図書館、貸し出し期間の延長、12月15日木曜日から21日水曜日までに貸し出しする図書の返却日や、年末年始の休館日と重なるため、平成29年1月5日木曜日になります。12月の休館日、休園日、次の日程のほか、各施設とも12月29日木曜日から平成29年1月3日火曜日までお休みです。第1号公園体育館、毎週火曜日、田代運動公園、御瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、26日月曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日、レディスプラザ、27日火曜日、図書館、毎週火曜日、1日木曜日、郷土資料館、毎週月曜日。
保健師から一言。お酒と上手に付き合いましょう。お酒は適量であれば対人関係を円滑にしたり、食欲を増進させたりする効果が期待できますが、飲みすぎは健康問題や社会問題の原因にもなります。お酒を楽しく飲むためにも、飲み方の正しい知識を身につけ、お酒と上手に付き合いましょう。お酒の適量と飲み方のポイント。1. 適量を守り、ゆっくり飲みましょう。1日あたりの適量の目安。ビール、中瓶1本、500ml。日本酒1合、180ml。焼酎25度、0.6 合、110ml。適量のお酒は体に良い影響を与えますが、その日の体調などによって同じ人でも適量は変わります。女性や高齢者、アルコール、代謝能力が低い方は、この目安より少なめを適量としましょう。また、時間をかけて飲むことにより、胃腸や肝臓などへの負担が少なくなります。2. 飲むときは食べながら。空腹状態でお酒を飲むと、胃や腸を刺激し、粘膜を荒らしてしまいます。また、アルコールが吸収されやすいため、すぐに酔ってしまいます。お酒は食事をしながら飲むとアルコールがゆっくりと吸収され、アルコール、血中濃度の急激な上昇も起こりにくくなりますので、食事と一緒にゆっくりと楽しみましょう。3. 食べ過ぎに注意。お酒を飲んでいると味の濃い料理を食べたくなりますが、脂質や塩分を控えた料理をバランスよく食べましょう。また、食べ過ぎを防止するため、野菜が入っているメニューから食べ、その後に魚介類や枝豆、豆腐、脂身の少ない肉類などのタンパク質を摂りましょう。納豆やめかぶ、もずくなど、ネバネバした食べ物には、胃腸の粘膜を保護する働きがあるので、お酒を飲む前に食べると効果があります。4. 薬と一緒に飲まないで。お酒も薬も肝臓で分解され、体に吸収されます。薬をお酒と一緒に飲むと、本来の効用が得られないだけでなく、場合によっては生命に関わる事態になることもあります。薬の正しい服用法、使用法を守り、お酒と薬は一緒に飲まないようにしましょう。5.
週に2回は休館日を設けましょう。お酒は適量であっても、アルコールを分解する肝臓に負担をかけます。また、習慣的にお酒を飲む生活は、アルコール依存症に陥る危険性もありますので、お酒を飲まない休館日を設け、肝臓などの臓器を休ませましょう。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから、合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。12月4日日曜日、第11回シェイクダンススタジオ発表会。1回目午後1時から3時30分まで。2回目午後5時から7時30分まで。シェイクダンススタジオ、電話046-285-2984。主催者へ直接連絡。平日午後4時以降。11日日曜日、斉藤絹枝デビュー9周年記念ふれあい歌謡チャリティーコンサート、特別ゲスト大川栄作、午前9時50分から午後7時まで。斉藤絹枝講演会、電話046-286-6855。全席自由、3000円。18日日曜日、若者たちの音楽祭2、正午から午後6時まで。相川町教育委員会、電話内線3632、無料、先着535人。25日日曜日、クリスマスジョイントコンサートボル10、楽しい音の贈り物、午後2時から4時30分まで。菅原、電話090-9148-9295、無料、先着535人。次に展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。12月1日木曜日から12日月曜日まで、町中学生人権ポスター展、住民課、電話内線3319、ロビーにて展示。展示会場は1階で、入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制、12月2日金曜日、15日木曜日。午前10時から午後3時まで。1月は6日金曜日、19日木曜日。司法書士法律相談、12月14日水曜日。行政書士相談、12月8日木曜日。多重債務相談、12月21日水曜日。交通事故相談、12月28日水曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、12月1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、26日、午前10時から午後3時まで。人権行政困りごと相談、12月9日金曜日、午後1時30分から3時まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。
予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話 046-206-1061。来所相談、毎週月曜日から木曜日まで、祝日を除く、午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、12月5日月曜日、ラビンプラザ、12月19日月曜日。前週金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。なお、不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3523。子育て中の方を対象とした出張相談、12月8日木曜日午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。袖記事、
年末年始の閉庁について、役場の一般業務は12月29日木曜日から平成29年1月3日火曜日まで休ませていただきます。出生届や死亡届など戸籍に関する届では年末年始の閉庁日も役場本庁舎で日直が受け付けます。防災行政無線の内容を電話で確認、防災行政無線の放送が聞こえなかった場合は、放送内容が電話で確認できる音声自動応答サービスのご利用を、電話フリーダイヤル 0120-530-310、 医療費や税金が ATM で還付されることは絶対にありません。過払い金があります。携帯電話を持って ATM に行ってくださいと言われたら詐欺です。必ず家族や警察に相談しましょう。問い合わせ、厚木警察署、電話 046-223-0110。 音声版広報愛川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープか CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会へご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話、内線3792。
相川トピックス。郷土出身力士、蓮毛山も登場。第32回相川町ふるさと祭り。町の産業、文化などを広く町内外に紹介するふるさと祭りを10月22日、23日に役場周辺で開催しました。今年は大相撲の柴田山部屋から町出身の力士、蓮毛山康道さんをはじめ、先駆け武さん、流星王正隆さんの3人の力士を招いてのふれあい相撲相川場所も開催。およそ60人の元気な子どもたちとの取り組みには、会場から大きな歓声が上がっていました。馬場正幸さん、町村監査功労者表彰を受賞。11月1日、町代表監査委員の馬場正幸さん、中津が、全国町村監査委員協議会から、平成28年度、町村監査功労者表彰を受賞しました。監査事務を通して町財政の効率的な運営と町政の発展に貢献された功績が認められたものです。ご長寿おめでとうございます。町内にお住まいの2人の方がめでたく100歳の誕生日を迎え、 小野沢町長からお祝いの花束や記念品などをお送りしました。竹内民子さん100歳のお祝い。半原にお住まいの竹内民子さんは大正5年に青根村現相模原市緑区で生まれ、年始の仕事のために半原へ移り住みました。隅田の箕輪ホームで行われたお祝いの会では、皆さんに優しくしてもらえて元気でいられますとご挨拶をされました。山下達子さん100歳のお祝い。中津にお住まいの山下達子さんは大正5年に岐阜県で生まれ、東京の深川で育ちました。町長が訪問した際には趣味の三味線や民謡について楽しそうに話されていました。自分たちの街をきれいに、スポーツ少年団が美化清掃。10月15日、愛川町スポーツ少年団に加盟するスポーツチームの小学生たちが、蓮毛橋周辺の中津川河川敷で美化清掃活動を行いました。今年は剣道、柔道、空手、野球チームの小学生と保護者、およそ90人が参加。県優良産業人表彰、町内から3人が受賞。10月18日、平成28年度第34回神奈川県優良産業人表彰が行われ、株式会社染谷設備工業の染谷正弘さん、中津、有限会社勝新の熊坂俊夫さん、中津、そばどころ丸香、五十嵐義文さん、半原の3人の方が受賞されました。子ども議会、小学生から高校生までの20人が議員体験。11月5日、町議会の本会議場で平成28年度愛川町子ども議会を開催し、町内の小中学生と県立愛川高校生の総勢20人が登壇しました。友好都市長野県立科町へリンゴ狩りに行ってきました。10月30日、友好都市立科町交流バスツアーを開催し、小学生から80歳代までの90人が参加しました。栄えある受賞、秋の叙勲、危険業務従事者叙勲。秋の叙勲、旭日総工賞、中小企業振興功労、中村光義さん、71歳、三瀬。中村さんは、県商工会連合会副会長として、組織の強化や職員の資質向上に顕著な功績を挙げたほか、愛好商工会会長として、事業所フェア、愛川にぎわいマルシェ、ビジネス異業種交流会などの新規事業を実施するなど、地域商工業の振興発展に尽力されました。瑞宝総工賞、教育功労、熊坂直美さん、70歳、中津。熊坂さんは昭和44年に伊勢原町立鳴瀬中学校教諭に任命され、厚木市立中学校や厚木市教育委員会、町教育委員会での勤務の後、町立中津第二小学校長、町教育長を歴任。平成23年からは全国町村教育長会の会長も務めるなど、47年間の長きにわたり教育の推進に尽力されました。危険業務従事者叙勲。瑞宝総工賞、消防功労、井上博さん、69歳、半原。井上さんは昭和41年に厚木市に入庁、平成14年に消防官北消防署長に就任後、平成17年からは厚木消防署長を務めるなど、42年間の長きにわたり消防業務に尽力されました。瑞宝炭鉱賞、消防功労、大野哲さん、68歳、中津。大野さんは 昭和46年に愛川町に入庁、町消防署長などの要職を歴任するなど、町消防署の創設期から38年間の長きにわたり消防業務に尽力されました。瑞宝炭鉱省防衛功労、若林芳樹さん67歳、中津。若林さんは昭和48年に海上自衛隊に入隊し、31年間の長きにわたり国の防衛に尽力されました。在職中は航空機のエンジン整備業務に従事し、長年培った経験と優れた技術により後輩の育成にも努められました。
今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。4日11日18日愛川北部病院、電話046-284-2121。23日、石井医院、電話046-281-2105。25日、和田医院、電話046-281-3688。その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話046-297-5199。都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで11月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口49,800人で、前の月より22人減っています。そのうち男 21,386人で、前の月より9人減っています。女 19,594人で、前の月より13人減っています。世帯数は 17,768世帯で、前の月より11世帯増えています。これで広報愛川ナンバー648のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。